コモリンラジオ居場所へゴー。
僕もダメだよ、それでよかったら。
ハッピーニューイヤー、ボンボンボンボンボンボンボンボンボン。はい、皆さんこんばんは。コモリンラジオ居場所へゴーでございます。何の番組かと思ってびっくりした方もいらっしゃるかもしれませんが、お相手は藤田純と
NPO 法人育て上げネット中町康弘と
株式会社平田の瀬川義親です。
はい、よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、まだ本当は明けておりませんが、はい、この放送を流れてる時は間違いなく1月8日でございますね。いやー、去年から始まったラジオですが、皆さんいろいろありましたね。去年も
ありましたね。
まあ、ね、今年はどんな年にしたいですか、長尾ちゃん。
抱負私ね、すいません、振っていただきながら、抱負は決めないという指示です。
ポリシーね、
はい、
これはいいね、
はい、絶対に自分を裏切ってしまうので、もう嫌なんですよ、うんうん、決めたのにやってないっていうショックが嫌なので、うんうんうん、じゃあ目標立てなきゃいいやっていう主義で最近やってますので。
なるほどね。
抱負はない、立てないっていうのが抱負です。
これいいと思いますよ、
はい、
かえって自然体で、ね、
もう全然です、はい、
素晴らしいと思います。セガワッチはなんかあるんですか。ないよな。
そうですね、もう日々頑張ると。
ないよな。
日々頑張るし、
それが一番難しいですから。
それが一番難しい、はい、
そうだよね、はい、いや私の場合はもう全くありませんね。12月30日1日から1月1日に移った時点でもう何も感じない。ただNHK でボーンっていうこうね、除夜の鐘が鳴ってるなぐらいで、何も本当に特別なことはなく、一日が過ぎたなぐらいしか感じておりませんね。みんな一緒なんだね、意外と。
そうですよね、
うん、
割と今年の抱負はとかってね、もう会社によってはそれをね発表したりみたいなのもありますけれども、
めんどくさいね。もう抱負なんてありゃしないよ、はい、毎日生命がつながってりゃいいぐらいの感じですよ。はい、そうなんですよ、めっそうもございませんという感じで。ということで今日も盛り上げていきたいと思いますので、はい、生きづらさを感じて皆さんと一緒にですね、せめてこの時間だけでも楽しい番組を作っていこうと思ってます。よろしくお願いします。
お願いします。
コモリンラジオ居場所へゴー。この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ Go! Go!
株式会社平田代表の藤田純と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
今週のキード愛楽。はい、そういうことで今週の喜怒哀楽でございますが、先週セガチ、
はい、
先々週ナゴちゃんなんで、はい、僕じゃないかなということで、これはね喜怒哀楽、
はい、
全てが入ってる話じゃないかなって思うのが一つありまして、
はい、
弊社の東京ブランチというところに、はい、田辺隆という男とですね、
はい、
岡部優也という男とです、
はい、
めっちゃ活かしてるかっこいい爽やかな高青年の小賀ちゃんという男がいるんですが、
はい、
この3人と飲む機会が結構ございまして、私、はい、今回もその3人と飲んできたんですけど、うん、である居酒屋さんに入ったんです、
はい、
で、最初レモンサワーかなんか飲んだかな、
はい、
でレモンサワーが酸っぱかったんですよ。
レモンが効いてたんですかね。
そう、 で時々甘いのもあるじゃないですか。
ありますね。
甘いのか酸っぱいので、うんうんうん、意外と中間ないんですよ、うん、レモンサワーってどの店でも、はい、偏ってるんですよ。
なるほど。
で酸っぱすぎて酔えない、
はいはい、そんなに
酸っぱすぎて飲めば飲むほど目が冴えてくるんでこれはいけないということで、はい、ウーロンハイに書いてるんですよ、はい、ウーロンハイで、すいません、なんか端末で押すのか今、
はい、
でウーロンハイを押して来たんですよ。あ、ウーロンハイで、人間って何かを食する前に、うんうん、以前それを食したことがあるものは、うんうん、あんま玉でイメージするじゃん、
う
ん、
あ、なるほど、そうですね。
例えばレモンチューハイ飲むとき、レモンハイ飲むときは酸っぱい甘いが頭に浮かんでから飲んで、うん、うんうん、ちょっと想像より酸っぱいなとか、うん、甘いなってあるじゃない。でウーロンハイも、はい、ウーロン茶だよね、ほとんどあんなの、うん、
なんですかね
でウーロン茶を思い浮かべて飲んだんですよ、はい、そしたら甘いんですよ。
ウーロンハイが甘い、
ありえないでしょ、
イメージつかないっす。
で俺が飲んで、えって言った瞬間、他の3人がえって言って俺の顔見るんですよ。いや、どうしたんですか。いや、これ甘いんだけどって言って、え、ウーロンハイが甘いって今のお二人のような反応で、うんうん、いや甘いねんって。でみんな信じないわけですよ、
うんうん、
いや藤田さんまたなんかかましてんじゃないいや本当なんだよって。でどんな味がするんですかって言うから、うん、ゴゴティーって言ったら3人大爆笑して久しぶりにゴゴティーって言葉を決め
た。確かに、
いやそこじゃないんだよそこで笑うために話してんじゃなくて、ウーロンハイ頼んだのに甘いんだと。それでおかしいっつってて、じゃあで田辺が、藤田さん私もじゃあちょっとウーロンハイ頼んでますって。で結構僕ウーロンハイ頼んでから3分ぐらい経ったのかな、
はい、
で田辺が頼んだら20秒ぐらいできたんですよ。でおかしいなって、オーダー入ってピロリンっつって出てきてから作って歩いてここまで持ってくる20秒以上かかるじゃないですか普通、
はいはい、
なんでそんな早いのかなと。もしかしてできてたんじゃないか説が、ウーロンハイがすでに。
あ、なるほど。
つまり、うんうん、俺に持ってきたのは俺にウーロンハイじゃないんじゃないか。
なるほど、ずれてってるんですね。
ずれてってんじゃないか、はいはいはい、でメニューの端末を見たわけですよ、はい、ウーロンハイと、はい、そしたら加湿ウーロンがあったんですよ。これは加湿ウーロンだろうと。
なるほど。
で鍋ごめんと、鍋そのウーロンハイちょっと一口飲ませてもらっていいって飲んだんですよ、
はい、
ウーロン茶だったんです間違いなくミスったんですよ。
なるほど。
でもで僕も問い詰めることなくですね、ただそれをこの事件をどういうふうに説明したらいいのかっていうんで、はい、僕の中ではゴゴティー事件、
ゴゴティー事件
結局ねーねーゴゴティーを飲んだような、これはだからその後から考えてのそのゴゴティーって言ったことでの楽しさ、
うん、確かに、
ね、楽喜怒哀楽もあるし、はい、そのウーロン茶だと思ってウーロンハイだと飲んで、はい、甘いのを飲んでしまった悲しさ、
うんうん
うん、もうあるじゃないですか、うん、愛ですね。
あります、はい、
でもっと言うとその店側が自給してくれなかったと、
はい、
我々はあくまでも間違ってないという素振りで間違ったことをなかったように水に流したように振る舞いをしていることに対しての少しだけの怒り
と、
ええ、あとはなんか最後この話題で5分盛り上がったなという喜び、
謎も解きましたし、
みんなで大爆笑して、はい、で結局ゴゴティ事件ということでパンパンパンと閉まったというですね、喜怒哀楽が詰まったという珍しい事件のお話をしたかったんですけどね。これ珍しいよね。
珍しいと思いますね。色とか一緒なんですか。
一緒。
あ、そうなんですね。
色、加湿ウーロンとウーロンハイはまあ
分かりにくいんだ。
分かりにくいんですよ。
じゃあ間違えちゃう可能性も高い。
そう。で、その後俺もう一度ウーロンハイ頼んだんですよ。
はい。
ね、ここでゴーティーが来るのか何が来るのか、うん、俺を狙ってるのかどうなのかっていうので飲んだら、はい、ウーロンハイです。これこれって言っちゃいました。これゴーティーじゃないって言っちゃいましたけどね。という、はい、私の、事件名は、ゴーティー事件、
ゴーティー事件
でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
コモリンラジオ居場所へゴー。 株式会社イラタ代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
そしてアシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。この時間だけでも楽しい気分になれますように、なれますように。中町ちゃんに聞いてみた。はい、それでは中町ちゃんに聞いてみたのコーナーです。
ありがとうございます。
どんどんどんどんパフパフパフパフ
新年、新年模様、
新年模様おめでとうございますということでですね、はい、今日は世界一どんなことを聞いてみたい。
そうですね、うん、まあ、あの今まさに頑張られていると思うんですけども、
何を
マラソンの
マラソン
フルマラソンに向けた
今年の抱負にします。
そうだ、ね、できた、はい、もうできた、
はい、
作らないと言ってた男がすぐに、はい、すぐに作ってきて10分後に作った。はい、よかったよかった。
ぜひその仕上がり具合なども
仕上がり具合、
仕上がり具合それ聞く、
まあ、アスリートではないですけど
思いも込めてですね、
はい、一言断っておくと僕はマラソン好きじゃない、仕事やから走ってますっていうだけは添えながら、
でもやっぱり練習するんでしょ、
はい、まあ、練習したら怪我しますんでね。
そうだよね、
はい、あのもう今はもう寄付を集めながらチャリティーランナーという形で出させていただくので、もう寄付を集めながらなので、まああの皆さんにやっぱりこう完走したよっていうことも言いたいので。
そうだよね、
はい、まあ、ちなみに昨年は25キロでリタイアしましたので、はい、
悪天候だったんだよね。
まあ、そうですね、もう雨降ってて寒くてっていうような悪天候ってなったら、晴れたらこれ乾燥しなきゃいけなくな
る。もちろんだよね。これはもちろん
足引きずってでも。これは
でも事前準備大事ですよ。
はい、確かに。
走ってるの毎日。
いやいや、もう毎日じゃないです。この前初めて若者たちと一緒にマラソンの練習をしました。
ああ大事大事、
はい、
そういうことができる。
やっぱ運動したいっていう子結構いてるんですけど、まあ一人でわざわざ走りに行くっていうのはね、なかなか腰が、ね、上がらないので、うんうんうん、もうじゃあみんなで一緒に走りに行けへんって言ったら、相談に来てくれてる若者4人ぐらいと。
いいね、
はい、うちの職員とで、はい、
それめっちゃいいじゃん、
はい、
外に出るって、
外に
運動するって、
はい、
そうなの。
意外とね、やっぱ元陸上部の方がいたりとかで、
めっちゃ早いじゃん。
そうよ、フォームを教えてくれましたよ僕にな
ってないと、
はい、それ痛めますよみたいな感じでありがとうって。
駅伝チーム作っちゃうよ
いや、いきなり
いや、だって俺の知ってる、
はい、
あのうちが頼んでる会計事務所、はい、会計事務所作ってるよ。
あ、そうなんですね、うん、
で結構燃えてるよみんな。
多分ね、練習会ぐらいだから集まるんですよね。そうなんですよ。
ガチになっちゃう。
そうなんですよ。駅伝って言った瞬間みんな離れていきそうな気がします。
はい、じゃあやっぱりそれはちょっと早いから練習会ぐらいで。はい、
練習会。
練習会は順調に進んでんだ。
そうですね、まあ、まだその1回だけですけれども
、はい、もうちょっと練習増やしましょう。
はい、はい、
いやいや、何を心配してるかというと、ね、当日の怪我の。
そうですね。そうですよね。
ぜひ完走を目指してね。
そうですね、一応そのやっぱ若者支援で、まあ、いろんなこう取り組みをしてるとか、これで集めた寄付を、まあ、ある取り組みにやっぱ使わせていただきたいということで皆さんにあの寄付をいただいてるっていうのがあるので、もう全力でやっぱり頑張りたいなとは、
なるほど、
はい、
期待しておりますよ、
はい、
その寄付を集められて、まあ、どうされたいか、うん、そのあたりも聞いてもいいですか。
はい、ありがとうございます。あの育て上げネットの大阪では、うん、まあ、今の通信制高校の方からの相談が非常に多いっていうのもあるので、あの卒業してから相談施設に来るんじゃなくて、卒業する前からつながれる場所、居場所っていうのをやっぱ作りたいなと思っていて、うんうんうん、まあ、それはあのリアルな場所のなんですけれども、まあ、ゲームを用意したりとか、お菓子を用意したりとか、まあ、ちょっとこう家庭状況によってはご飯食べづらいっていう子がいたらお弁当を用意したりとか、そういうのを用意して、あの、まあ、相談じゃない形で卒業する前から出会っておいて、で卒業した後に万が一困ることがあればもうすぐに相談に乗れるっていうような、うん、そういうような、まあ、場所拠点を作っていきたいなっていう思い、もうまさしくね、居場所へ GO の通りで、
うん、
はい、やっぱりこうみんなが来れる、困ってから来るんじゃなくて困る前から自然と出会えてる場所を作るっていうのが、まあ、今回の大きなコンセプトかなと思ってます。
それにはどれぐらいの費用とか必要なん
ですか。今ちょっとあの試行的な取り組みをしてるので、まだちょっとわからないんですけれど もう年間で言うとやっぱり100万200万かかると思いますね。
そうだね、かかるよね、部屋借りる、
はい、部屋借りて人件費とっていうところで、
そうだ、光熱費から何から、
はい、なのでまずそれをちょっと試行的にやるためのまあ資金っていうのがこの大阪マラソンの費用ですし、
なるほど、
はい、またあの今実はその 1回目2回目ちょっと実はちっちゃくやってるので、そういった取り組みの話もまた今後お話しさせていただければ嬉しいなと思ってます。
なるほど、
はい、
やっぱり常時こう入れる部屋があるといいよね。
そうですね。ですし実はね、先生がすごい喜んでました、この話をしに行くと。高校の先生が、はい、この子ちょっとやっぱ卒業後心配やねんっていう子たち で相談施設っていうのは困ってから出ないと相談に行けないとこ多いんですよ、
うんうん、
はい、なので困る前からちょっと大人と関われる場所とか、はい、をあるっていうのはもう先生方が非常に喜ばれていましたね。
今もやっぱり学校の先生方もこの件ではすごく悩まれてるんですよね。
そうですね、はい、もう本当に多様なやっぱりね、こう家庭環境とかその個性のお持ちの子がいらっしゃるので、
はい、だから減る方向にはないですもんね。
あ、そうですね、はい、
世界的にそうですよ。しかも、
うんうんうん、
引きこもりっていう名前がね、世界にもできてるぐらいだから。
そうですね、はい、まあ、それを予防するためのものなので、居場所っていうのは、うん、僕らが今からやる居場所は引きこもりならないために、
そういうことですね、はい、そういうところのための資金として。
そうですね、ぜひ使わせていただきたいと思って、まあ、今回マラソンを走ろうと思ってます。
なおちゃん、はい、目指せ完走。
あら、完走になっちゃった。完走という言葉使わないように説明したつもりでしたけど、はい、
ちょっとなんか使い合わないから俺からみたいな感じで
頑張って走りますぐらいにしておりましたけど、
とても期待しております。
はい、
頑張ってください。
ありがとうございます。よろし
くお願いします。 H レコードセレクション、はい、H レコードセレクションの時間でございます。今週は中松ちゃんに頑張ってほしいので、
はい、
おにぎり。
行こう。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ Go! Go! 株式会社平田代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
アシスタントの瀬川石塚が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
推しを教えて。はい、それでは推しを教えての時間でございます。今日どなたが話したい人いらっしゃいますか。はい、
あ、じゃあ私中町から。
はい、よろしくお願いします。
お話しさせていただきま す。推し場所というテーマで今回はさせていただいてて、はい、
推し場所。
推し場所です。
これは壺とかじゃないですね。
じゃではないです、ないです。その推しではなく て最近まあ好きな場所
っていう。あ、推し場所ね。
はい、はいはい、まあまあもうすごい単純ですけども、あの図書館にハマってるんですよ。
お、
図書館、最近の図書館いいですよ。
そうなの。
はい、あのうちはまあ奈良に住んでるので、はい、その奈良が運営してる図書館ですけども、あのヨギボーの部屋があるんですよ。ヨギボー部屋って我々家族では言ってるんですけど、
うん、
はい、こうちょっと自由に出入りできる個室があって、まあ、個室というのも結構人数入りそうな部屋ですけれども、
はいはいはい、
そこにもうありとあらゆるヨギボーが配置されていて、いろんな形あるんですよ今。
で、寝っ転がるの。
そうです、寝っ転がったりとか。
気持ちいい。
めちゃくちゃ気持ちいいです。本読むというか、まあまあ寝てますけどね。
そうだよね。はい、そんなら家で買っちゃった方がいいって話じゃない。
いやいやいや、ヨギボーさんいいお値段しますんで。
あ、はい、やっぱり図書館。
図書館でね、はい、もうこれいいかもなっていう本をこうダーンと積んで、ヨギボーにファーッと座って読むっていうね。
最高、はい、
最高です。
そんなにいっぱいヨギボーあんの。
ほんまにたくさんあるんですよ。多分ヨギボーさんが寄贈されてるんですよ。
あ、そういうこと。
はい、貢献活動の一環で。
あ、はい、それは良さそう。
はい、
他にどうですかね。
はい、
他ちょっと、じゃあ私から
いいです
か。私食べ物の推しなんですけども、まさに今、年明けピークかなと思うんですけども、いろいろあるとは思うんですが、まあ、瀬戸内海の方に住んでる私としてはやっぱり牡蠣。
はいはいはい、
年明けって1月8日ですかね、もうピークぐらいの。
牡蠣って1月なの。あれ
結構あの瀬戸内海らへんのところは年明けが一番こう大きくなってくるっていう時期って
言って
まして。
牡蠣って夏か、あれは岩牡蠣か。
あれは岩牡蠣。
あ、そうかそうかそうか、はい、あ、そう。
もう姫路から西ぐらいからまあ広島手前ぐらいまで、まあ、あの辺牡蠣やっぱ養殖してるんですけども、まあ今、まあ、まだ12月16日ですけども、まあ、今でも美味しいんですけども、やっぱり1月になってくるとさらに美味しくなってくるだろうな、なってくるだろうなというところ。
どうやって食べるのが好きなの、セガチ的には。
おすすめしていいかどうか分かんないですけど、やっぱ生。
あ、生なんだ。
はい、生で食べれるものは生で、もレモンで絞って。
最高。
もうたまらないですね。一番美味しいと思ってます、冬の。
へ、昔さ、はい、セガチいない頃からうちの姫路して今の工場の前倉庫の時
してたみたいですね。
もうなんか2階でしょっちゅうやってたよね、牡蠣パーティー
してたみたいですね。来ました。
俺はあんまり牡蠣食べないから。
本当ですか。
俺は参加しなかったけど、はい、なんかあれ1個いくらぐらいするの。
いや、1個というか1キロで1000円とか、1キロで800円とかで、
そんな安いの。
行けば買えるんで、スーパーとかだと多分無理だと思いますけども。
どこ行けば買えるの。
もうその海沿いにあるところです
ね。どこ の、 あの瀬戸内海の、
はい、
だ地名で言うと
例えばアイオイ
と
か、はい、アコとか、
はい、
あと岡山の日生とかです。これは結構有名なんですけども、
そこの海沿いで売ってんだ。
もうあの市場みたいなのがあるので、そこでもこうタッパーに入れて売ってるので。
へえ、殻付き。
あ、殻付きもありますし、そのもう剥いてあって生でいけますよって。
どっちおすすめ。
両方ともおすすめですね。
美味しい。
美味しいです。
ちょっとどっちかにして
やん。私は生が好きなので、
殻付き。
殻なしでもう、まあ、殻で自分で割ったりもしますけど、
うん、
ちょっとめんどくさいんで、もう生の状態です。
ちょっと仲間ちゃん旅行行ってきたら。
そうですね、あのまあ僕牡蠣食べれないんです
けど。まさかの
ちょっとセガワッチの虫にこれら2人は反応できてないですね。
新年一発目大丈夫ですか。
ちょっと悲しい推しに。まあでもあの牡蠣にね、はい、興味のある方はぜひ瀬戸内海の相生近辺に行っていただければ、
見ていただければ
ということでございます。はい、今週の推しでした。ありがとうございました。
コモリンラジオ居場所へ GO、 藤田純と
中町康弘と
長谷川義親が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
はい、そういうことで新年一発目の放送でございましたが、はい、ちょっとしたハプニング、牡蠣を食べられない2人がいるとかですね、
そうですね、
思わぬ方向に行ったのもこれラジオの面白さだと思いますし、はい、牡蠣のお得情報も同時に流れたので、はい、本当好きな方、興味のある方は今が旬、うん、走らせてください。はい、瀬戸内海の相生方面の海沿いを走るわけ
です。いくつか出てくると思います。
牡蠣売ってるよ、
牡蠣売ってます。
その場で食えるとこもあるの？
あ、もちろんあります。バーベキューみたいな形で。
それはいいね。
はい、
俺実はでもね、牡蠣フライは好きなの。
ああ、そうなんですね。
なんで食べれないかと、中国で当たって大変なことになったんで。
それは
ないですね。
ということで、第1回目の放送も終盤ですが、皆様のメッセージお待ちしてますんで、せがち送っていただく方法をまた今週もお願いします。
はい、まずコーナー紹介の方させていただきます。1つ目が今週の喜怒哀楽、最近心が動いた出来事を教えてください。2つ目が中町ちゃんに聞いてみた、認定 NPO 法人育て上げネットのプロの相談員の方に聞いてみたいことをお送りください。3つ目が推しを教えて、自分にとっての推しの魅力についてたっぷり語ってください。メッセージの送り方は梅田 FM B ハッピー789のホームページのプレゼントのバナーから必要事項をお書きの上お送りください。詳しくは株式会社平田のホームページをご覧ください。番組でメッセージをご紹介させていただいた方には、任天堂プリペイドカード1500円分と番組ステッカーをプレゼント。また毎週抽選で5名様に藤田純の非売品アルバム旅の途中でもプレゼント。アルバム希望と書いてご応募ください。採用された方のプレゼントは株式会社平田から発送させていただきます。
はい、ありがとうございました。ということで、皆さん何でもいいんで、ぜひねメッセージをお寄せいただければと思います。はい、そういうことで今週もあっという間でしたね。
はい、
お送りさせていただきました、藤田純と
中町康弘と
株式会社平田瀬川芳親でした。
今日もコモリンラジオを聞いてくれてありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO、 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。いつでも